ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
はい、ゆうじさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日も遠隔収録でお届けしてまいります。さて、今回のテーマは断捨離マインドを身につけるコツです。今回のこのテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームハピピさん、34歳からのメッセージです。メッセージ読ませていただきます。ゆうじさん、元島さん、こんにちは、ハピピです。外出自粛期間中にこちらのポッドキャストを偶然見かけ、バックナンバーもすべて聞かせていただきました。お二人の楽しい雰囲気と笑いに癒されています。さて、メッセージさせていただいたのは、断捨離ができないという悩みを今年こそ解決したいと思ったからです。星や星座から見た解決法、メンタルから見た方法などありましたら、ぜひ教えていただきたいです。というわけで、断捨離ができないという、ハビピさんからのお悩みです。ゆうじさん、聞いてみていかがですか？
はい、断捨離って、なんか、まあ言葉は、まあ実際僕もよく占いとかのコンテンツを書くときに、はい、まあ断捨離しろとか、開運方法断捨離とか結構書いたりするんですけど、
はい。
なんか意外と難しいですよね。まあ実際このハッピーさんだけが断捨離できないというわけじゃなくて、まあなんなら僕もできないですし、
そう、
しろとか言われに実はできてねえじゃんって話もあるんですけど、いや、できないっていうか、なんていうんですかね、はい、こう、まあ、こうどれだけ物を減らしたらできてると言えるのかみたいなこともあるだろうし、なんか逆に言うと世の中のトレンドがそっちに行ってるから、まあ、今までの普通な状態がむしろなんか逆にモアみたいな状況に見えてしまって、なんか適正じゃないと思ってるのかもしれないし、なんか、はい、まあ、まあもちろんほらゴミ屋敷みたいになっちゃうのはね、ちょっとあれですけど、なんか程度の問題とかもまあありますけどね。まあでも実際このハッピーさん自身がこれできないっていうことで、まあ、10年以上悩んでるってことがあるから、
はい、
まあなんかね、解決となる糸口というかですね、まあ、なんかヒントみたいなのは、まあ、お伝えしたいなとは思いますけれども、
はい、
なんかちょっといきなり最初ね、あれです、星とかなんか星座からメンタルから見た解決方法がって一番最後、文 の、一番最後にあったので、なんかそこからこう回答をしていきたいなとちょっと思うんですけども、
はい、ぜひぜひお願いいたします。
まずですね、星や星座から見た解決方法はありません。じゃあじゃんって感じですけどいきなり最初からバッサーって感じですけど、そうなんですよ。いや、でも実はね、これ実はこれネタバレしちゃうと、僕この、今日のお題いただいてから、なんなら多分 お題いただいて、お題いただいて多分もう数日ぐらい経ってるんですけど、
はいはい、
実はこれめっちゃ考えてて、っていうのも今まで、いや本当今朝も2時間ぐらいこれ考えてたんですけど、はい、そう、もう いや逆にこのなんか視点が僕にとって新鮮というか、あれ、はい、なんか星とか星座から見て断捨離しやすいしにくいってあるんだろうか、てんみたいな、すごいなんかこう、はい、遠い目でずっとこう外を見ながらですね、なんか断捨離投資の関係性みたいな、あ、これなんかうまくいったらブログの中にもなる、どうしようみたいな、なんかそういう感じでずっと考えて、そう、すごいなんかちょっと、はい、断捨離と星というなんか小宇宙を今朝泳いでたんですけど、
はい、
そしたらやっぱりいろんな方向性から見てもやっぱりここに解決策はないみたいで、いや、正確に言うとですよ、です、ね、いや、本当はあるんですけど、でもそれは個人レベルで見ていかないとわからないんですよ。例えば僕だったら、じゃあこれとこの、じゃあ太陽とか月とか水星とかがこうだから、じゃあこういう風な掃除法がいいよとか、こういう風に物を捨てればいいとか、じゃあこういう風になんかその断捨離すれば、なんか自分はそういう風に動けるんじゃないかとか言えるんですけど、でも例えばいわゆる太陽星座お羊座はこうだからこうとか、なんか断捨離しやすいのは蟹座だよとか言えるかって言ったら結構言えないんですよ。
で、なんですね、そ
う、なんでかというと、やっぱいろんな方僕も見てきてるので、だから蟹座って言っても、月も蟹なのか、月も、じゃあお羊なのかとかって、もう全然変わってくるので、って考えたら、そうなんですよ。で、結局10天体1人の人間は持ってますから、じゃあ、太陽が、例えば蟹座でも、じゃあそれかけることの、はい、なんかね、12星座かけるさらにあと9天体って考えたら、結構なんか数字がもう天文学的な数字になってくるんでいや、もう12星座かけるなんか10かけるなんとかみたいになってくるので、ちょっともうあのもう幾万パターンになるから、ちょっとそれはだからちょっと厳しいと、まあ、これで、はい、一個一個説明してたら多分なんか365年ぐらいね、もう ずっともう毎日ずっとこればっか喋っちゃうんで厳しい
ですね。
そう、厳しいんですけども、はい、 なんか掃除の番組みたいになっちゃいますからね。それは厳しいんでね。だから、はい、だからなんか星座で言うと意外とそれはまあ多分大まかな傾向はあっても、だからもっとこう細かいのがちょっと落とし込みが難しいので、うん、だからちょっと、はい、あのそれは僕はなんかパスしちゃう感じなんですけど、はい、逆にでもなんかあの僕よりも多分それで言ったら元島さんの方が全然男性得意そうなイメージがあるんですよ。なんか私これ気をつけてますとか、なんかこういうことやってますとか、はい、むしろこういう呪文を私にかけてますとか、こういうことを召喚してますとか、なんかありますか、はい、
どうですかね。断捨離ってそもそも捨てることだけではないと思っていて、はい、
確かに確かに、うん、
ですよね、
はい、まさに
断捨離の定義って多分捨てるともう一つ整理するっていうところもすごくあるのかなと思っていて、
確かに、
なのでなんか必ずしも、まあ、捨てたいっていうね、うんうん、ハピピさん目的だと思うんですけど、うん、でも整理して、まあ、そのなんか何ですか、その段階が人によって違うと思うんですよ、
はい、
捨てる捨てないの2パターンしかない人もいれば、うん、捨てるが5分ぐらいまであって持ってるの1軍から5分ぐらいまであって、でその6軍からは捨てるとか、なんかそういうボックスに1つずつを分けていくだけでも、あ、じゃあ5軍これ次行ったら捨てるかなみたいなのとか、なんかそういうなんか考え方とか、あとは私は捨てるっていうとなんか何ですかね、物をバッサリ切り落とす感じがするんですけど、はい、例えば必要な人に渡すとか、今売るジモティとか、
はい、
メルカリとか ラクマとかいろいろツールがあると思うんですけど、そういうところで必要な人に回すっていう意味だとすごくなんかより手放しやすいのかなとも思います。
なんか今お話聞いてたらですね、でも思ったらすごいなんかこう循環につながるし、さらにこう風のより風の時代っぽい感じがねすごい。
あ、確かに
しますよね。なんか無理くりそっちに持ってた気がしますけど、まあでもなんかそんな感じしますよね。
そうですね、なんか捨てる、うんうん、断捨離って聞くとなんかすごいバサバサしてる感じなんですけど、うんうん、なんかもうちょっとハピピさんらしいものとの付き合い方が、うんうん、なんか見出せそうな感じしませんか、
うん、なんか
先生。
そう、それでなんかいや本当僕もそう思うのと、あとなんか文字について、はい、なんか段、うん、シャー、はい、リーじゃないですか、
うん、
だからなんか立って、そう立って、だからまあ捨てて離れる、だから、はい、だからどっちかって言ったら段シャリっていうよりはなんか段シャリみたいな、なんかこうアクセントの問題
で、ね、そう
そうそう、だから段少なめに言うみたいな、そうそうそう、なんかそんな感じかなって思いましたね、はい、そしたらなんかもうちょっとこう気持ちよくリリースできるのかなとか、
うんうんうん、
まあでもそれでなんかね、多くの方がなんかダシャリとか言い出したらちょっと怖いから、まあなんかそれはそれでなんかあれですけど、まあ
循環させようみたいな感じだといいですよね。
まあ、あとはなんかこれ自分の手前ネタでも、はい、あのね、私のこのネタで申し訳ないんですけども、
聞きたいです、
あちょうどなんかあの、先月かな、あの L オンラインの方の、はい、あの、はい、この生き方のセンスの磨き方 の、 あの記事の方っていうんですかね、あのコラムの方で、はい、ちょうどこのテーマ、はい、僕拾ったんですよ。
はい、
ありがとうございます。ちょうどなんかの、ね、入るのはいくらでも入ってくるけれども、減らす方が有意識的にしなきゃいけないアクションだから難しいんだよってことをまあ書いて、うんうんうん、あるんですが、でやっぱりその生き方のセンスっていうところに、まあ、必ずしも限定はしませんが、まあ、でもやっぱりなんかこう、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、自分のこの器とか、まあ、分相応みたいなものとか、はい、まあ、なんかそういうのを分かってらっしゃる方ほどなんかその出し入れ上手だなっていうかね、なんかそういうのはすごく思いますね。なんかあの僕はだから、あのそれこそさっきね、元島さんチームファッションとかの話をちょっとされてましたけど、なんか僕自分で言うのもあれですけど、はい、なんか自慢できるぐらい物持ちが良くて自分で言うなみたいな話ですけど、もうなんかあの、はい、昔から物あんま捨てれないというか、特になんかね、服とか、
うんうんうんうん、
なんていうんですかね、だからいや別になんかこう意識してないですけど、いやまだ着れるよねみたいな、なんかそういう視点があったりするんですけど、うんうんうん、でも逆に僕はそのマインドをここ数年で断捨離して、あ違う、
はい、
断捨離してだからしてそうなので、はい、だからなんか着れるけど、でも、うんうん、なんか当時のだから僕はなんか結構そのヤドカリ論を結構採用してるので、だから5年前の自分より今の自分の方が、もしかに人間的にスケールが大きいなら、進化しているなら、成長しているなら、なんかじゃあ5年前と同じのを私着てていいのみたいな感じで僕は自分を追い込んでいくんですけど、 まあその追い込んでいくのは僕のやっぱりちょっとオリジナルというかですね、ちょっとヤギ座マインドが入ってるんですけど、追い込むの好きだから、はいはい、だからそこはなんかお前それでいいのかみたいなことを問いかけるみたいな感じなんですけど、それでなんか自分の身の回りにあるものを、まあ、ちょっとこんまりさんとかとはちょっと違う方向で、まあ、ときめくかというよりはなんか自分にフィットしてるかみたいな感じでこう見て いってますかね。でさっき僕これ風の時代ってちょっと言いましたけど、これからの風の時代って結構なんかメンタルがドライになっていくっていうなんかこう時代感みたいなものがあるんですね、
うん、
まあ、それはちょっと星の話なんですけど、だから星的には時代的にはこれからウェットよりもドライが、まあ、好まれるかどうかは分かりませんが、なんか時代的にはドライになっていくっていうのはまあ星的には出てるので、なのでなんかウェットな気質がある方はちょっとそのウェット度合いを意識的にちょっと減らして、なんかドライの方にこうちょっとこうなんていうんですかね、こうあのポイントをこう何ポイントかこう足していくと、ちょっとこうねそっちのボリュームを上げていくと、なんか逆になんか時代的にもこう即した生き方になり生きやすくなるかなって気がします。
確かに、はい、すごく心が軽くなる感じがしますね。
はい、なんかあなんかこれなんか10年前にお母さんくれたもんだけどまあいいやみたいな、なんかそういうなんかそういうちょっとこう軽さみたいなものをなんか取り入れると、なんか、はい、そしたらまあその時に、まあ、今私はこれ大事に持ってるけど持ってるだけだったら多分身につけないから、なんかそれもったいないから、うんうん、じゃあ来てくれる人に譲ろう、あなんかメルカリがあったなとかがあったみたいな、そこでなんか初めてこうなんかその離れるっていうところが、こう、ね、概念としてやっとこう浮き上がってくるのかなって気はちょっとしますね。
そうですね、なんかそのツールもたくさんあるので、
確かにな
んかやりやすいというか、なんかこれはここだなみたいな、
確かに
オークションサイトとかもあるじゃないですか。
あ今ねめちゃめちゃありますよね、
うん、いやめちゃめちゃあるので、なんかそういうの活用したりとか、あとなんだろう、この捨てないといけないって思うことがなんか一番なんですか、足を引っ張ってる気がする。
そうでもねこれは僕も思いました。なんかこう、はい、そうしなきゃいけないっていうのでちょっとなんかこう負荷がかかってるんだろうなっていうのは、このハピピさんのこの、あのご相談というか聞いてたというか、
う
ん、ちょっと思いましたね。
なんかもし家族とかに迷惑をかけてしまっているっていうのも、
はい、
なんか自分軸じゃないじゃないですか。
そうですよね。もうおっしゃる通り。
なんか本当に、
はい、
断捨離しなければいけないのかなっていうのは、
はい、
なんかそんなにしなくてもいいんじゃないみたいなのもちょっと思います。
まあなんかあれありのあれですよね。なんかもう だからこそ逆張りして、はい、なんかほらなんだっけ、あの逆にもう物を持つ方向に超極めていって、なんかほらあのブリキのおもちゃのなんかほらあの博物館の館長になったの北原さんとかいるじゃないですか。なんかあれぐらいのレベルまでなんか逆に言うとなんかもうコレクションを広げていくみたいな超逆張りしてもそれはそれで面白い。だってどうやっても私断捨離できないんだもんみたいな、なんか開き直るのもそれで面白いなって思ったりしますね。
確かにすごい極端なとこまで行きます
。そうかなり、いやもうだってできないんだったらもうなんか、うん、もうそれをやるってなったらもう苦行にしかならないので、うん、だったら逆に物を増やすのが好きだったらもうそっちにもうベクトルを振っちゃった方がもう伸ばした方が逆にいいのかなとか、でねこれ僕触れていいのかどうかわからないんですけど、これ、はい、まああえて、まあ、触れていいのかわからないって言ってる中で触れる気満々なんですけどね、この彼女がですね、このハピピさん女性だと思うんですけど、はい、っていうのも長女っていうふうに書いてるので、
う
ん、この
あ、そうです
ね、そうあの彼女すごいこうあの理論的にちゃんとこう分析をしていて、
うんうん、
あの追伸というところで長女というポジションっていうところがもしかするとこの物が捨てれない断捨離できないっていうところの問題点なのかなっていうふうに書いてあるっていう、僕は逆にその思考法が逆にすごい興味があってですね、なんで長女というポジションだとも、うん、なんかこう断捨離できないのはてなみたいな、なんかそこは結構僕はなんだろう逆にこれなんか逆分析でこの方何座なんだろうみたいな、なんかそういうはい、はい、どういうその思考回路というかそのメンタルセットがこうなるんだろうなっていう、ちょっとそこは僕は面白いなと思いましたね。
確かにあの私一応長女なんですけど、
はい、
なんかこう言われたらこうしなければいけないみたいなのがやっぱりこうあるんですよ。
あなんか長女バイアスがかかるってことですかね。
そう長女、まあ、ちょっとハピピさんは分からないですけど、はい、私のパターンの長女バイアスで言うと、はい、なんかみんなに迷惑がかかっているからやばいみたいな、
うんうんうん、なるほど、
これは断捨離しなくてはいけないんだっていう、こうなんかこうピッていうか、なんかこう断捨離しなきゃっていうのをすごい自分に、なんていうんですか、もう呪文のように多分
呪文のように
自分で自分にすごい負荷をかけてるのが長女バイアスなのかなと。
なるほど。あとはなんかあれですね、この今の自分に集中できていないのかっていうところを結構僕はまとえてるような、なんか気もなんかするなっていう感じは、うんうんうん、なんか物が増える時って、例えば、はい、まあ、この彼女は趣味がハピピさんは趣味や興味が増えるために物が増えるってありますけど、まあでもそれはある意味当たり前っちゃ当たり前の気もしますが、はい、はい、まあでも逆に言うと、じゃあ趣味や興味がむやみやたらに増えるってなったら、多分何かのその結合感を埋めるためになんかそれに手を出してるってことも考えられなくはないので、だからそれからのつながりで今の自分に集中できてないのかなっていう、なんかその理論というか思考法は、まあ、合ってるって言い方は変ですけど、まあなんか的を合えてるなとか、うん、逆に、ね、言うたらこの方すごい分析がもうできてるんですね
ちょっと自分に優しくなれたらいいですね。
そうですね、うん、本当そこかなと思いますね。
自分そういう状態に気づけてるのってすごい大事ですもんね。
いや本当そう思います。なんか分析が上手な方だからこそ、逆に言うとなんかそれで自分をマイナスに追い込む方じゃなくて、逆にプラスに持っていく方になんか分析し、ね、していけたら、ね、なんかいいですよね。なんかこう深掘りしていって落ちていくんじゃなくて、なんかこう高く積んでいて、なんかこう天国に登っていけるみたいな、まあ天国に登っていけるのは悪い意味じゃないんですけどなんかこうどんどん上に上がっていけるみたいな、なんかそんなバイアスをかけれたらすごい幸せな思考法だなと思いますね。
あ、確かにそうですね、はい、なので、まあ、いきなりこうポジティブ変換するのって結構難しかったりもするので、
確かに、
だからまずは、あ、捨てたくないんだな今みたいな状態から始まるといいですね。
そうですね。あとはなんかもうその捨てたくないものについても徹底的になんか分かんない、そのなんかブログとか書きまくってみたら、なんかもうなんかやりきった気がして、なんかもう良くなるとか
あ、浄化、
そうです、なんか味わい
成仏させてあげる、
味わい尽くすみたいな感じですかね。
ああ、それもいいですね、はい、いろんな味わい方がありますね、確かに使うだけじゃなくて、
そうです、
発信するとか、
はい、もうネタにするみたいな感じで今っぽくしていただいて、
いやいろんな観点がありますね、断捨離一つとっても
そうですよね。だからなんかその なんだろうな、なんか お別れの儀式みたいなやつを 何か設定しても面白いかもしれませんね。
何か今いろいろすごい出し合いましたけどなんか一つでも今のハピピさんにフィットするものがあるといいんですけれども、
はい、なんか最後の活躍の場みたいなものとかをこう出してあげるようなものも、ね、まあ、捨てるとか、まあまあ、それはなんか誰かに回すでも誰かにこう譲るでもいいんですけど、なんかこのお別れの儀式があるとなんとなくこう、ね、あのこう綺麗にこう、ね、あのリリースできたりするかななんていう気もちょっと思ったりはしました。
ゆうじさん、お別れの儀式って何かありますか？
そうですね、何かあるかな。でも僕結構何かお別れするギリギリまでは大事にするけど、お別れする時結構ドラスティックにバサーみたいな感じなんで
急に切り替わるんですね。
そう、僕は極端なんですよ、すごい極端なんですよ。あの50とかがなくてもう0か0か100みたいな感じなので、はい、だから多分周りにいる方たちは結構多分大迷惑を被ってると思うんですよね
物も昨日まで大事にされたあれみたいな感じ。
そう、なんだこいつみたいな、なんか物の声がもし聞こえる特殊能力があったらすごい大変だなと思いますね
でも極端に大事にするから、はい、まあ、本望ですよね。
あ、まあ、大事にされてる間はなんかいいと思います、はい、
いやでも味わい尽くしてると思います。
なんかもう徹底的にやっちゃう方ですね
ハピピさんもやっぱいきなり0100かわからないですけど、その、まあ、順序をつけたりお別れの儀式をしてみたり、
はい、
なんかこう捨てるっていう意識よりは誰かに必要な人に回すっていう意識とか、なんかいろんな観点から、まあ、思考のちょっと角度を変えて、あ、こういう、うんうん、こういう見方もあるかもみたいなのが見えて、ちょっとずついろんなものが心地よくね手放して、なんかこう断捨離しなくてはいけないっていうよりは、まあ、ちょっとずつ心地よく、あ、今捨てたくないだな、捨てたいかもしれない、うんうん、ちょっと捨ててこれてるかもみたいなあ、今が私にはちょうどいいっていう、なんかゴール地点が見えることを祈っております
はい、僕もそうです。あ、今ね、僕お話聞きながらちょっとふと思ったんですけど、また恒例のなんかちょっと、ね、はい、追加ブックなんですけど
ふと思ったやつです、はい、
いや、なんかすごいお話を聞いててさーってこう光景が来たのが、このハピピさん、はい、もしかするとそれだけやっぱりこう周りにも気を使える方だと思うんですよ、はい、あのこれを見てると分析もすごいなんか的確だし、そしたら逆に、はい、 なんか自分の元にいるよりも、うん、例えばじゃあその誰かの元に渡った時に、うんうん、そのものも多分嬉しいだろうし、多分その例えばメルカリでも何でもいいけど、そこのプラットフォームで例えばよくほらなんかあのなんていうんですか、あの出店者に対するコメントとかあったりするじゃないですか。なんかすごいなんか対応が迅速でしたとか、
評価みたいなやつですね。
なんか梱包がそう梱包が良かったとか何でもいいんですけど、はい、なんかそれでコメントもらえることによって、むしろ逆に自己肯定感とかなんかその自己プライドみたいなものとか、あなんか私こんだけ喜んでもらえてるんだったら、むしろなんか断捨離マスターになっていくみたいな。とかもはや断捨離って言葉使わないというか、もはやなんかメルカリマスターとかなんかそういう風になっていく可能性もあるから、逆に言うとなんかそういうなんかこうなんか自己の強みの見つけ方ってあるのかなとかちょっと今思いました、
ね。他人の立場に考えられるからこそ、一回物の立場になって、はい、でもらう側の立場になるっていう、
は
い、
そうなんですよ。だからもう流通マスターみたいな、もう循環の鬼みたいになっていくっていう、だからもう循環ハピピになるみたいな感じですよ。
循環ハピピいいですね、はい、
もうハピピサーキュレーションですよ、
はい、いやこの風の時代に循環ハピピに、はいぜひはい、なんか一歩を踏み出してみていただければなと思います。はい、ではハピピさんぜひ試してみてください。引き続きユージさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。どんなお悩み内容でも大丈夫です。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤホン Jabra Elite 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドホンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ユージの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のユージさんの星読み運気予報です。はい、では今回配信されるのが6月26日ですので、6月27日から1週間星読み運気予報をお願いいたします。
はい。6月27日からの1週間なんですけども、はい、6月の28からですね、実は、はい、だいぶ長いんですよ。ですね、1年じゃない、半年間ぐらいは、はい、あのですね、あのちょっと火星なる、あの、まあ、元気、活気、バイタリティみたいな、なんかその星が、なんか3連コンボみたいですけど、は
い、
なんかその星が、
あの、
お羊座っていうところにずっといるんですね。はいはい、でずっといるから基本的にこの半年間はそこに関しては運気が実は変わらないんですけど、じゃあ、はい、その628からどうなっていくかというと、あのお羊座っていうのは、まあ、I am なんて言われてる通り、つまり私っていうところにものすごく、はい、あの意識っていうかフォーカスがもう集中する、
うんうんうん、
あの流れなんですね。
うーん、
そういう配置なんですけど、なので、はい、もうなんかあの何ですかね、フォーカス、あのマイセルフじゃないですけど、もう本当に自分のこととか自分の周辺にしかもうもはや、まあ、興味というか、そこに対して何か手を加えたくなる、はい、入れたくなるみたいな。もちろんだから美容とかファッションっていうのはもちろんそうですけど、でも例えば何が自分が心地いいかとか、はい、何が自分の強みで何を生かしていくのがいいのかっていうところに、もうとにかくなんかもう私クエストにみんなこう没頭するみたいな時がこれ半年間続くわけですよ。でその重要な超重要なこの下半期のほぼ全てとも言ってもいいなんか期間をカバーしてるというか、まあだからぶっちゃけ本当に全てカバーしてるんですけど、なのですごい重要な時に入ったよっていう、そのなんかイニシエーションというか、もうそのなんか始球式みたいなのが起こるのがここなんです。
始球式、どんなことが起こるんですか。
はい、はい、まあ具体的に何かがこういきなり勃発するとかはなかったとしても、でも急に意識が、はい、あなんか私結局何やりたいんだっけとか、なんか社会に尽くしてるし会社に尽くしてる、でもなんか私結局これで幸せだっけどうだっけみたいな、まあちょっとこ う、なんか私論みたいなものにすごくみんながこうあの向き合っていく時が来るので、はい、だから今でもちょっとまだこれ言うのはあれかなと思いますけど、結局今世界を見ても、はい、もちろん日本もそうですし、まあ、全世界見てみてもいろんななんかそのなんか This is me 運動みたいなものとか、もちろんその社会がね、もちろんじゃあ政府がどうだとかいろんなその考えとかいろんなその報道もありますけど、まあでも結局それも全部こう裏返していくと、やっぱりじゃあ私はでもじゃあそういう社会でどうありたいのかとか、どういたいのかって、すごいなんか自分の意思とか意見が問われてるようななんか時期でもあるじゃないですか。
うんうんうん、 そうですね、うんうん、まさにまさに、う
ん、なんか言わしちゃったみたいで申し訳ないですけど、でもなんかそういうでもなんかそういうなんかタイミングが来てると思うので、だからこの混沌とした世の中で、じゃあ私がどのサイドというかどのポジションを取るのかっていうのを明確にしていくのがこの下半期なので、だからやっぱすごくこう自分の棚卸しをしていくのはあのおすすめだし、むしろもうぜひしてくださいっていうね感じかなと思います。
はい
はい、
いやすごい大事な幕開けが始まるんですね。
もう本当にもうマイセルフにしかみんなもう興味がないみたいな、まあ興味がないは言い過ぎですけど、まあでもやっぱり、はい、やっぱ自分軸ってよく最近皆さん言いますけど、まあ僕もね言ってる人ですけど、うんうん、やっぱ自分軸ってすごく重要で、はい、やっぱりこう世の中でいろんなチョイスがあるからこその、うんうんうん、なんか自分軸がはっきりしてた方がどのチョイスが合ってるかってやっぱ分かりやすいでしょうし、まあ恋愛でも何でもそうだと思うんですけど、うん、やっぱ自分軸がないとやっぱどうしてもブレちゃったりもしますし、
うんうん、
はいはい、で何が好きなのさあみたいな、いや そしたらなんかねこのエスコートするどこにもどうしようもないみたいな、
うん、そうですね、
はいはい、やっぱりなんかまず自分ありきなのかなっていう感じは、うん、あのします。
わかりました。じゃあもう、はい、下半期というかここから半年は本当に生き方のセンスを爆上げする、
いやもう爆上げ期間、ね、爆上げハイパーレベルアップ期間ですよ。はい
はい、爆上げのさらに上だった、
はい、もう本当だからもうぜひ ね、まああのね、はい、毎日の通勤とか、まああのね、はい、テレワークの休憩時間にぜひこの番組をガシガシ聞いていただいてみたいな PR 感があるんですけど、まあ、なんか、
まあ、でもそういうそれに気づく種がねいろんなところに節々にあの散りばめられてるので、
そうですね、
ピースを集めてみていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ I am Focus My Selfはい、言葉にやっていきましょう。
はい、
明日から、はい、ぜひ皆さんも明日から1週間ぜひ参考にして過ごしてみてください。Lプレゼンツ、毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方。また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
はい、ユージさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。